前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、そろそろ春の訪れ、といった時期ではないでしょうか。2月後半のゲストです。本日のゲストは第一牧師公設市場組合長の阿国智光さんをお招きしています。阿国さん、よろしくお願いします。
あ、おはようございます。
さて、阿国組合長はもう FM 那覇ではおなじみの、という組合長だと思いますけれども、いつお呼びしようかしようかと思っておりました。今日はよろしくお願いします。あ、
よろしくお願いいたします。
はい、阿国さん、いろいろね、やっぱり公設市場、再整備の、課題も抱えていながらですね、当局との話も、ね、進めてるところだと思うんですけども、気になってる観光客の皆さんもいっぱいいると思うんです。それにまつわるいろいろなお話、今日は伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
まずはその今の公設市場の状況から、はい、お願いします。
そうですね、今、第一牧師公設市場の、再整備事業ということで、はい、平成19年ぐらいから、約10年近くですかね、いろいろ、合意形成事業をも踏まえながら、はい、その中で、現時点は、この公設市場の、その、設計の中身とか、新市場のこの設計の中身とかですね。それを今、第一牧師公設市場の、事業者の代表者を中心にした、那覇市主催の第一牧師公設市場再整備作業部会というのをですね、大体毎週1回を続けている流れで、いろいろ激しい、議論がですね、行われているということで、やはり我々、商業者の視点と、また公共設ですので、行政の視点が、いい意味でもぶつかりないから激しい議論が行われているという段階になっていまして、で、先だっては、にぎわい広場、仮設市場を想定されますので、はい、にぎわい広場周辺を中心にした方々との、意見交換、説明会がですね、なされてですね、あちらも、にぎわい広場周辺も、やはり今後、この市場が、仮設市場来た時の、この交通渋滞の問題とか、また、にぎわい装置の問題とか、それをもう少し意見交換を、ちゃんと事前にですね、やるべきじゃないかとか、意見が出たりとかですね、今、こういう状況で、全体的の流れとしては、動いてるという流れなんですね。
なるほどですね。市とやりとりをしながら、少しずついろいろな課題もありながらも進めているという形でしょうか。
そうですね。はい。やはりこの第一牧師公設市場のこの再整備事業がですね、やはりこの那覇のこの観光のそのメインスポットである公設市場っていうのはだけじゃなくて、やはり全国的にもこの公設市場っていうのがもうモデル的な、地域、エリアになってますので、やはり全国的にも注目を浴びてるような流れで、結構皆さんからどうなってるのとか、いろいろ問い合わせはあるんですけども、ただやはりこの公設市場はですね、やはり今後この那覇のこの中心市街地の拠点でもありますし、観光の面、また今後やはりその市民との、ある意味ではそのコミュニティの、作るきっかけの場作りとしてですね、いろいろ多様的なもんが今後出てくるんじゃないかという流れでの、再整備事業をしないといけないし、あと一つはやはり結構この公設市場周辺結構賑わいが結構出てきているんですね。その中で本当にこの事業期間でこの工事していいのとかですね、やはりそういう面がいろいろ出てきているという流れで、今やはりいろいろな課題がですね、やはり議論しながら出てきているという状況でありますし、あと一つはやはり今これは今後市民の方からよく言われるのはですね、 やはりまあ、市民会館もそうなんですけども、公設市場もそうなんですけども、やっぱ建てた後なんですね。建てた後に本当に事業がうまくいくのとか、まあ、簡単に言えば、箱物行政だけはやめてくれとかですね。いや、そういう意見というのがやはり出てきてるのかな、という流れで、やはり建物を作った後の、本当に市場としての機能があるのか、市民会館も本当にこれ、市民会館の機能、本当に機能的に維持ができるのか、本当に事業がうまくいくのかどうかっていうのは、やはりもう少し事業計画とか中身の議論とかですね、あれを、こういうのをきちんとやってもらわないと、なかなか建物の話や判断ができないんじゃないかとか、事業する側も判断ができないとかですね。まあそういう課題が、出てきてるというのが今の状況ですね。
なるほどですね。第一牧師公設市場、もう まさにその、那覇市のね、まあ、町側の顔のようなね、存在で、あの建物は1972年。
そうですね、昭和47年。
復帰の年で、私と同い年と、ね、いうことで、建て替えという話が出てきて、ちょっと私も建て替える時期なのかな。
いやいや。
実は、その復帰後の、私が、仲間とやって連絡協議会の組織で、経済シンポジウムを、ねね、させていただいたことがあ、お世話になりました、その際も。
2階のオープンスペースですね。
はい、ここで、これからの沖縄経済復帰後はどう考えるかをさせていただいて、まさにその復帰と、それからのね、商業、那覇の商業を支えてきた建物です。もちろん、県内外から、やっぱり雰囲気がいいんだよって、もったいないという声もたくさんあるかと思いますが、いろいろと再整備の。これは、まあ、当初と、まあ、スケジュールも少しずつ変わってきているとは思うんですけど、だいたい平成の、あと2、3年ぐらい。
そうですね、今のところ平成33年前後にですね、まあ、新規でオープンしたいということはあるんですけども、ただこれ実は新市民会館とも、事業スケジュールも被ってもあるし、
その辺の話もね。
そうですね、ですからまあ、先ほど言った通り、その大型事業が2つ重なっていることでの、
やはりその、
一括交付金との絡みもありますし、で、先ほど言ったにぎわい創出の絡みもあるし、はい、で、やはり、この点がですね、なかなかやはり今後、きちんと、まあ、市民とか、地域住民の方とかですね、まあ、市場関係者、また、町が関係者とですね、まあ、これはまあ、もう一回、まあ、情報を共有してですね、やはり、にぎわい創出とか、生活に影響がないような形で、うまくいろんなアイデアを作って、事業をですね、円滑に進めたいなというのが、そろそろ僕のその考え方でありますし、やはり今、実は平成33年前後に、まあ、東京オリンピックという形で、はい、今結構お客さんが伸びる流れもありますので、この事業が集中することでの、まあ、いろいろ影響がですね、やはり懸念されている流れがありますので、これはもうしっかりしてですね、この議論はですね、まあ、議会も今後いろいろ議論になると思うんですけども、やはり生活、ここで商売している人間、まあ、生活人間が見れば、やはり今後の、ここで生活、商売をするなれば、まあ、5年、10年ってなくて、本当に50年、100年を見据えてのプロ、はい、両事業になりますので、この点はしっかり議論していきたいなとありますね。
まさに東京オリンピックの景気を、考えるならば、ビジネスチャンスのこの時期に、
そうですね。
ちょっと、二つの大きな事業が動いて、その影響がどうなのかと気になるところです。
で、
この後どういった形になっていくのか、今の店舗が、そのまま入れるのかとかですね、まあいろいろな、気がかりなことは、聞きたいことはあるんですけども、ちょっと今日は俯瞰的な立場から一つ一つ解き、ほぐしていきたいと思います。先ほどからお話があります、二つの大型事業、公設市場の再整備と、もう一つ、いわゆる新市民会館の建設、小学校の土地ですね、はいはいこれも議会でも毎回、大きな話題、議論になっているんですけども、この2つというのは、もう本当に中心市街地、中心市街地と、まあ、あまり言うと、定義から言うとちょっと広い範囲なんですが、その 国際通りとか周辺の、ね、
そうですね、はい。まあ、エリア、中心市街地エリアですね。
エリアを考えると、非常にその大きな、うん、やっぱり連動性があるということで、そうですね、はい、はい。その辺との絡みについて、もうちょっと詳しく。
そうですね、実はこの新市民会館、うん、まあ、経過見れば、はい、まあ、その、まあ、いろいろ本当に議論があって、地域でも、まあ、窓議員もいろいろご承知のとおり、うん、まあ、熊地小学校の、統廃後、アート地にどうしようかということで、はい、当時の長滝市、はい、市長の、まあ、市案をもとに、うん、まあ、いろいろ内部でも、うん、まあ、どういういきさつでこうなったかっていうのもいろいろ議論あるんですけども、うん、まあ、立地としてこういう決まって、はい、それから、まあ、この市民会館建築家たちは、うん、まあ、いろいろ基本設計とか、うん、市民ワークショップとか、うん、まあ、いろいろ、まあ、議論されて、まあ、こういう流れになっているんですけども、うん、その中で、まあ、この市民会館が、その、この、まあ、この中心市街地の、うん、その活性化っていうのが視点が、うん、視点の基づいて、はい、まあ、文化振興もあるんですけども、うん、まあ、その二つの理由が、うん、大きな理由で、まあ、こっちに決まったというのが一つの那覇市の、まあ、考え方ですよね。はい、うん、で、ただ、まあ、我々現場サイドで今まで長らくここで商売している側と、まあ、僕も、まあ、十数年近く、中心市街地の活性化とか、まあ、いろいろ関わってきてますし、うん、また、市民会館の経緯もよくわかる人間から見ればですね、まあ、一つの考え方としては、まあ、その、跡地量という考え方もあるんですけども、うん、やはりこの、もともとこのエリアは、この文教地区という、文教地区の都市計画、はい、で一応基づいてやってますので、うん、まあ確かに都市変更になってもですね、はい、やはりエリア的にはまだそういう感覚で今まで、まあ住環境を集積した側もあるんですけども、はい、それを変えることによっての影響とか、うん、あと先ほど言ったように今この市民会館を作ることによっての交通渋滞誘発をどうまあ緩和するかとなると、うん、まあ先ほど言ったようにまあいろいろ議論になります、はい、一銀線の改良工事とか。うん、で、一銀線から抜けるパラレス通りに抜ける新都市計画、道路計画、含めて、やはりこの事業がですね、与える、また影響を含めてのが、なかなか見えないと、いうことと、あとは本当に市民会館が来たことによって、本当に中心市街地の活性化になるのかどうかとも、うん、これもちょっと、なかなか見えない面があって、うん、それよりは、まあ、僕の人との考え方なんですけども、うん、やはり、代々木公園がもともと市民会館なんですよね。はい、逆に言えば、今の市民会館のあれももっといい、残しながらですね、うん、逆に活かすような形とか、はい、あとは今後農連プラザが、うん、一応まあ、オープンしたんですけども、はい、やはりまだまだこの、農連プラザ、農連地区、また、海南、サンライズ商店エリアのところが比較的、中心市街エリアの中でなかなか吸引力が弱いところということで、うん、逆に言えば、まあ、交通の面も含めてですね、やはり、代々木公園に、市民会を建築して、その流れを、まあ、どう、農連プラザ、あとはサンライズ、海南のあたりに人を流して、うん、うまくこの国際通りの流れと、この海南あたりに、あたりをうまくサンドイッチ方式になって、はい、この町はあたりにお客さんどう回していくの方、うん、行くの方が、うん、理想じゃないかと。
なるほど。
いうのが、一つの僕の考え方で、うん、まあ、それでまあ、18日の意見交換の中では、うん、やはりちゃんと見直しをした方がいいんじゃないかな、という、うん、まあ、ことをちょっと、まあ、市長の方に、うん、申し上げた、まあ、この事業に関してはちょっと反対と。うん、逆にもう少し、意見交換を積み重ねながら、見直しも含めて、考えればいいのかな、ということで、ちょっとお話をしたと。うんということで、やはり、なかなか、当時、我々の現場感覚と、行政の感覚と、やはりちょっとずれがあるのかなと思いましたね。うんうん、
なるほどですね。なるほど。今、もう一つの施設が出てきました。現市民会館ですね。非常に世界的にも建築的な価値認められていて、文化の伝統として、その復帰前夜から沖縄を守ってきた大切な建物です。私もその建築的な価値をどうにか、つないでできるだけ活用させていけないかというスタンスでおりますけども、確かにその新市民会館が、くも字の小学校の跡地にできるという議会でもいろいろな議論があったんですが、今振り返っても大変もう本当に申し訳ないんですけども、もっと もっともっと議論する必要があったんじゃないかなと、
う
ん
う
ん
そうですね、
思うぐらいの今状況です。で、ただ、私どもとして、うん、私としてはですね、反対まではできない状態で、もやもやと、じゃあ、新市民会、現市民会館との、じゃあ、関係で、関係も考えますしね。で、その中で何とかいい方法はないのか、丁寧にやっぱり皆さんと話し合って、さっきおっしゃったような、まあ、いろいろな、現場の声を聞いて、全体の活性化にね、結びつかないか。今の話確かに、ノーレンプラザ、最近できて、その辺が連動して活性化していくと面白いなと思うんですけども、まあ、商売の立場から見た視点、非常に大事だと思います。その中で、どうなっていきますかね、アルミさん。
ですね、本当これ、議会でも、まあ、2月議会が本当に大きな、山に、
はい、
なるのかなと思いますけども、ただ、その、まあ、一番ポイントはですね、まあ、先ほど言ったように、この反対とか見直しと議論っていうのは、やはり、まあ、出てくるのは当然だと思うんですね。ただ僕がちょっと一番ポイントはですね、一番怖いのは、このできた後にですね、後に、先ほど言ったとおり、こんな結果じゃなかったとか、ああじゃなかった、もっとやればよかったとかね、それをまた同じように立てた後になって、まあ議会が悪いんじゃないかとか、市長が悪いんじゃないか、商店街の関係者が悪いんじゃないかっていうの議論はですね、やはりそういうのは、やはり立てた後にするんじゃなくて、きちんと立てる前に、やはりちゃんと議論をして、その中で、じゃあ、見直しを図るべきは見直ししていこう。じゃあ、こうだったら、こういう、だったら、まあ、事業継続も、ちゃんと収支計画含めてね、事業計画なるね。こうすれば、この中心市街地とうまく連動して、にぎわい度が出てきますね、とか。あとは、交通渋滞についても、なんとか意見交換して、できるのかなと。そういうこともやる流れで、今後、これは那覇のこの街づくり全体の、まあ、観点と、あとは今まで那覇の街づくりを経験をした人たちが、ある意味でいい意味でのアイデアを出し合って、やはり今後、本当に那覇市市政がもう、あと2、3年で100周年ということで、はい、その後のこの100周年が一番ポイントだと思いますので、まあそういう形で、まあ反対賛成というよりは、逆に言えば、本当に、まあ未来志向で、どうやっていけばいいのかというのは、これは議会だけじゃなくて、議会、行政、またこの当事者なる、まあ、商店街関係者、地域住民の方、またリベント心の中であれポイントなのは共同大使の方々とか、はい、そういう私の皆さんとどういろんな、まあ、議論しながらいい塩梅で作り出していくのかというのがやはり今ポイントになっていくのかなというのはちょっと今のところ感じていますね。
そうですね。様々な要素が絡みすぎるぐらい絡んでいるものですから、まあ、先ほどおっしゃってるように都市計画上の、まあ、地域の、まあ、商業地区に変わったわけですね、文京地区から。で、その前の一銀通りの改良を拡幅するという話があります。で、大体聞いていると一番、市民から寄せられる懸念、まあ、心配材料っていうのが渋滞ですね。
そうですね、はい、これ
今もまあ渋滞してますけども、まあ、しばしで説明をして、都市計画審議会でもね、はい、通ってきていることではありまして、で、まあ、もともとの都市計画マスタープランで予定されていた拡幅工事ではあるというんですけども、はいはい、今の状況を見るとね、なかなか見えないので、はいはい、その、例えば市が考える、その、モデルケースといいますかね、他の都市の似たような例があれば、そういったイメージっていうのが湧けばね、まだもっと議論の仕方がね、あるのかなという気もしています。さまざまな考えが、私も含め、アグニさんも皆さん含め、まあ、議会でもさまざまな考えがあるので、まあ、やっぱその立てた後のことをね、考えるとじっくり、今話し合っていかないと、後が大変ですね、そうそう、アギさんね。
ですから本当に今全国的にですね、この公共施設、まあ、文化施設もそうなんですけど、まあ他の公共施設もですね、いやその建てた後にやはり思った以上に集客が見込めなかったとか、思った以上に維持管理費がかかったとか。 で、それが逆言えば、その負の遺産になってしまったとかっていうのが今全国的に、結構多くて。まあ、その中で、まあ、まあ、これ行政の計画の中でも、那覇市ファシリミテーター推進計画ですかね。
ファシリティマネジメントですね。
推進計画、
はい、推進
方針ということで。
はい。自己計画。
自己計画ですね。まあ、そういう中で、まあ、そういう計画もやって、やっていこうという流れもある、うん、もありますので。
だから。議論のしどこですね。
まあそういうところをもう一回、見つめるのと、実は市民サイドもですね、我々もそうなんですけども、まあ自治会の関係者、まあ商店関係者もそうなんですけども、今の那覇市の財政計画とかですね、まあ、まあよくわかると思う、こういう計画ありますね、はい、その例で5年計画、うん、10年計画で、今どういう状況なのかとか、先ほど言ったように那覇市のファシリメーターマネージャー推進計画も、はい、やはりこの5年間、10年間のこの公共施設の更新の、更新時期が、ある意味では財政にどう影響が受けるのか、まあそういう今シミュレーションをされてるんですけども、これについて、なかなか、市民、また、商店街関係者の代表者、自治会の関係者が、なかなか、情報が、共有されてないもんだから。
この辺、非常に大事なことだと思うんですよ。総論賛成、各論反対ということもありますので、この辺はまた議会も積極的に取り組
んで、ね、
また相談させてください。はいはいはい、今日は、もう、お時間、はい、お時間なので閉めますが、まだまだ聞きたいことあって、にぎわい喪失の話もね、今度予告編ということで、次回またお呼びしますので、よろしくお願いいたします。はいはい、まだまだお話聞きたいのですが、2月後半のゲスト、第一牧師公設市場組合の、組合長でいらっしゃいます、阿国智光さん、お話をお伺いしました。阿国さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。